ようこそ仙台。
外国語情報番組多言語放送局の時間です。この番組は仙台観光国際協会センティアが毎月トピックを変えて情報をお伝えしています。今日の担当はセンティアの王と
インドネシア出身のアジズと
アメリカ出身のタイラーです。
今月のテーマはカルチャーショックです。今日は優しい日本語でお送りいたします。アジズさん、タイラーさん、2人とお久しぶりですね。
そうですね。
なんか最近の英語の収録ばっかりやってるんですけれども、はい、日本語の収録はちょっと久々なので
楽しみですね。はい。今日のテーマはカルチャーショックなんですけれども、皆さんは多分カルチャーショックという言葉が聞いたことがあると思いますが、具体的に言うと自分とは違う生活様式、考え方、慣習などに対して受ける違和感や戸惑いのことです。皆さん、初めて日本に来てカルチャーショックを感じたことがありますか？まずアジズさん、どうぞ。
そう、結構ありますね。一番感じたのはビデについてという高い技術ですね。あのインドネシアはそういう技術がないので、うん、あの初めて日本に来た時はそのトイレのことをいろいろバッタンとかがあって、これ何を押したらいいのかとか、うん、これどうやって使うのか結構悩んでます。そういうカルチャーショックがあったんですよね。
ありますね。タイラさんはなんかどういうようなカルチャーショック感じましたか？
まあ、最初はちょっとね、あの和式トイレについて話があったんですけれども、それはちょっとでも逆の感じで、むしろあの私の実践からは日本に来る前はですね、はい、なんか日本ってなんか未来の国みたいな感じで、すごいなんかそのあのビデとかその技術的な面があって、でも真っ先に日本にあの引っ越した時は、まさに、空港の中でなんか多分そのなんか素晴らしいなんかトイレあるんじゃないかなと思って、でも扉開けたら和式だったんですよ。なんか空港の中で、だからなんかどうやって使えばいいのかちょっと、分からなくて、あのもちろんあの多分写真とか見たことあると思ったんですけれども、その時はね、でも実際にそういうものがあるとなんか本当にショックだったんですよ。あの文字通りというショックだったんですね。
はい、そうですね。
うん、まあ、すいません、ちょっとまたのなんかトイレの話になっちゃ
いそうが。それ日本なんか独特な文化というか、すごく細かいところまで考えてくれて、うん、まあ、とてもまあ便利だと思いますね。
そうですね。
その日本人から見るともう日常的な風景で当たり前のような生活様式なんですけどね。で、あとその生活の面ではなくて、例えば日本人の習慣とか考え方とか、なんか日本の文化とか、はい、そういう違和感感じたことありますか？
僕一番カルチャーショックしたのはあのゴミの捨て方ですね。日本はいろいろ細かいところまでは結構整理されている、例えばですね、ペットボトルの蓋とそのペットボトル自体は別のところに捨てるので、その最初を見た時はこれは結構めんどくさいなと感じてしまうんですけれども、あの全員やってるので、あの常識になってるんですよね、そういうところ。あともゴミ箱も驚いたのはあまりないんですね。町の隅にはゴミ箱とかあまりなくて、じゃああのペットボトル持てるときはどうやって捨てるのかちょっと悩んでましたよね。うんうん、でやっぱり日本人の考え方は一族全員人それぞれの責任を持って自分で捨ててとか、あの家族の中にゴミをきちんときれいで分けて、でそこから捨てるっていう感じですかね。
そうですね。なんかすごく細かいところまでルールがあって、さっきゴミ捨てるのルールもそうなんですけど、あとはなんか時間を守るルール、10分前行動という時間のルール、ね、うん、基本の日本人はみんなできてますね。電車とかももう全部時間通りに来てますし、あとはその公共の場所で列を並ぶとか、そういうルールもありますし、生活のルール、自転車のルール、もうすごくルール多い国だなと思います。
そうですね。はい、インドネシアではそういうなんかルールいっぱいあるのは厳しいって言うんですけれども、日本では常識とされるので、
そうですね。最初に来た人にとってはちょっとショックばかり受けますね。
そうですよね。あの僕もあの原付最初持った時は靴を履 かないといけないんですよね。サンダルとか出るんですね。
そうですね。
あの罰金とかされちゃうので、それもあのインドネシアそういうルールは全然ないので、別にそう結構自由で、
はい、
これも結構びっくりしました。そういうの。
今はちゃんとルールを守ってますね。
はい、そうですね。分かったから。
はい、大丈夫です。
大丈夫ですね。
カイラさんはどうでしょうか。何か文化的ななんかカルチャーショックを感じましたか。
まあ私あの、まあ、市役所で働いているんですけれども、やっぱりその環境がなんか日本の事務所って、まあ、アメリカとはかなり違うんですよ。
うん、
あのなんかフリーあのオープンスペースって言って、あのオープンオフィスって言うんですけれども、やっぱりアメリカだと私みんなちょっと個別されていて、なんか他 の, あの職員もちょっと見えないんですよ。だからまるでなんか自分の位置みたいで、なんか人手でなんか静かな環境であの働けるんですけれども、でも日本だと本当にみんなちょっとこの事務所にみんなの顔が見れるし、あの会話とか聞こえるし、あのいろんなちょっと PA のアナウンスとかもあって、本当に私いつもまあ翻訳ばっかりなので、本当になんか静寂な環境じゃないと本当にしづらいなと思ってなんか最初の言うのはちょっとかなり、まあ、怒りというわけではないんですけど、と本当になんか面倒くさい環境だなと最初思っちゃって
そうですね、うん、あの僕も最近あの市役所に行った時は一部一部はあまり距離はないんですね、
うん、
静かではないし結構混乱っていう感じもあるかもしれないんですけれども、うん、でもみんな結構ハキハキっていうか、なんかこう効率的な仕事を結構やっているので、なんていう、にぎやかって感じでもあるのかなと、
う
ん、
そうですね、
思います。
区役所とか市役所とか多分一番忙しいところですね。人のためになんか役に立つそういうような仕事をみんなしてますから。私あの感じたのは、例えば日本の謝る文化、あ日本人よくなんか、はい、例えば自分は悪意がなくてもちょっと誤解されただけで、あすいませんでしたで、ちょっと申し訳ないです、すぐ謝るんですね。で自分の国ではあんまりそういう謝る文化はないですから。
そうですね、それも結構僕も、うん、感じたんですけれども、例えば友達とか先生と会うときに、実は自分が遅刻したんですけれども、先生が、あすみません申し訳ないんですけれども忙しかったですかとか、そういう感じですね。
逆になんか、あ申し訳ない気持ちになるんですね。それ日本人のなんかちょっとなんかそういう文化になってるんですね。
そう、気遣い結構、はい、あのありますね。
そうですね。で今はみんなどうですか。なんか例えばなんか誤解されたら相手のせいじゃないですけど自分から謝りますか。もう どうでしょうか。
そうですね。なんかついついなんか頭ちょっと下がっちゃうんですよね。
もう慣れてますね。
ちょっと他のみんなちょっとやあのしていますから、
うん、
あのそうですね。そのなんかジェスチャーとか、
うん、
馴染みのかある程度だと今は。なじるんですけれども、やっぱりアメリカでは絶対そのおじきとかその例の文化があって、 でもまあついついやっちゃうんですよね。ちょっとおはいそうですとかなんかね、
もう皆さんも身についてるですね、その日本人の作法というか習慣ですね。で逆に自分の国に戻ったらちょっと謝りすぎじゃないと言われる逆カルチャーショック受けますね。
アメリカに戻ったらなんかついついお礼とかおすいませんとか言ったら日本語とかもなんか出そうですから、ちょっと怖いんですよ、
う
ん、
そうですね。もう面白いです。まあ、多分あの、まあ、誰でもそうなんですけど、なんか最初新しい国にいて最初はちょっとショックとか慣れないとかいっぱいあると思いますけど、だんだ ん, なんか住む時間長くなるとその文化にも慣れていく感じだと思いますね。でも長年住んでも慣れないところはとかあるんですか。例えば私的には、
はい、
日本人の謙虚のところとか、はい、ちょっとあんまりはっきり言わないところとか、
そうですね、それなんか遠回りっていうかあんまり直接言えないっていう文化はちょっとまだ慣れてないんですよね、うん、特にはあの友達を作りたいっていう場所で全部は建前ばかりでとか
、
はい、あと静かの文化でもあってし、
うん、
地下鉄ではみんな結構静かですね、
うん、
あまり大声で会話してないとか、そういうところはなんかこうちょっと不安っていうか、なんていうかね、
寂しいというか、
そうですね、そういう
もうちょっとなんか人と気軽に話しかけたら、ね、いいなと思います。
インドネシアでは全然知らない人でも普通に電車の隣に座ったら今日はどうでしたかとか、
そう
軽く、そうですね、話しかけるんですよね、みんなは。でも日本はそういうことは迷惑はかけられないか、
うん、
っていうか、
うん、
あのかけたくないから、うん、あまりそういうことはしないんですよね、
うん、
皆さんその日本の方の文化がそういうふうに であるこそ自分はそうになっちゃうんですよ ね、
あすね
あの日本人誰か話しかけたいんですけれども、うん、いやこれ迷惑かなと思ってちょっと遠慮したんですよ ね、
なんか どんどんなんか日本人になっていくという感じはあるんですねでもね、あの一ついいところあるんですよ、
はい、
それは居酒屋なんですよ、
うん、
だから、まあ、最近あのなんか穴場とかあのいろは横丁とか結構小さい店に行くとちょっと飲んだらあの周りの人間は結構あの話しかけられても問題はないし、
う
ん、あとはあの従業員とかそのスタッフとか、
うん
まあ、結構ね特には外国人に通すあの日本語を話せたらみんなおお上手だなとか
あ、
まあ、もちろんのお箸上手ですよだけではなく本当になんか日本人のようにあの話せたら本当にねあの交流できるんですよ割と簡単にだからあの電車の中だったらちょっと無理なんですけれども、うん、でもあの場所によっては、
はい、
そのね時によってはね、
はい、
それも話しかけないわけではないんですよ
あ
そうです交流しやすいところは多分結構いい感じですね、うん、
やっぱりその日本人多分普段はシャイですからあと仕事の忙しくて、
うんうん、
多分一般の仕事の状態でできないですけどでもオフの時は結構みんなもいっぱい他の人と交流したいとか、うん、そういう雰囲気になるかもしれないです ね、 なんかお互いね理解し合って、
うんそれはいいですね、
これからやっていくんですね、うん、あと、まあ、最後になりますけどなんか先月ね東京オリンピックが終わったんですけれどもテレビ見て日本のスポーツ解説とか日本人なんかスポーツに対するそういうなんか感情とかそういうなんか違和感とか面白いところを感じたことありますか？
そうですねインドネシア対日本のバドミントン の、 あの、まあ、ちょっと見たんですけれども違和感っていうか面白いところなんですけれども結構配信が大げさでいろいろなんかこう世界最強のなんか2人とか
、うん、
あのなんか恩敵であるインドネシアと日本とか、
うん、
結構盛り上がっちゃうんですけれども、うん、どうだろうねちょっと大げさかなと思って、うんはい、面白いです
そうですね、うん、これ聞くと面白いですね
そうですね、う
んそうですね、なんか自分 の、 あの日本代表の選手でもなくていろんな他 の、 あの国の選手をどんどんどんどん褒めてまくるんですよ。
そうです。
それがみんな優しいんですよね、
うん
まあ、ちょっとお客さんじゃないかなと思うんですけども、うんまあ、それをまた面白い実況の仕方ですね、
うん、そうですねなんか日本は多分漫画大国だからその漫画からのなんか大げさのそういう表現から来るかもしれない あとはちょっとその例えばあのインタビュー選手とかそのインタビューされるときはいつもポジティブなことしか言わないですね、うん、もう今日の試合絶対勝ちま す、
そうです、ね、
頑張りましょう
みたいな両方頑張りましょうとかありますよね
負けてもあ本当にお疲れ様でした結構難しかったんですけれども、うん、あの先はもともとね、
うん、
できないという、
ね、そうですね、うん、なんかそういう決まりのコメントみたいなものあるかもしれないですね、
う
ん、
そうですね、
はい、とどっちかというとやっぱり日本人も、まあ、他の国の人もそのスポーツに対するその情熱を感じるんですね、はいはい、続いてはセンテからのお知らせです。
台風大雨天気に注意事項いくつかあります。台風大雨天気などは正しい情報を確認してください。あとはあの地下への浸水に注意してください。水は低い方を流れるため、地下街、水が張りやすくなっています。大雨の時は地下街に行かないでください。
道路の冠水に注意する。水道管が破裂する。川の水が溢れる。マンホールの蓋がなくなるなど大雨によって水に浸かってしまった道路には近づかないようにしましょう。垂れ下がった電線などに注意する。電線などが水に浸かると感電する危険があります。
これで今日の多言語放送局を終わります。また次回をお楽しみに。